皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
93回ということで、
うん、
今日でもう2月ですか。
2月ですね。
ねえ、もうすっかり気候はちょっと春めき始めたという、そんな折でございますけれどもね。
なんだ、なんだこのふわっとした感じは。
いや、この前このオープニングを短くしようみたいな話があったからさ。
あったね、
こう話したいこといろいろあったけど、話さない方がいいのかなっていうのがいろいろ渦巻いた結果のうんでした。
悩むぐらいなら話してもらいたいけどね。話したいならば。
このさ、前回の収録の時から今日に至るまでで、世の中的にはその、クラブハウスっていうのが流行ったんですか？
お、音声 SNS や、いうやつですね。
そう、音声 SNS と呼ばれるやつですよ。
流行ってましたね。
なんか、iOS の人は、
うん、
使えるだの、なんだの。
うん。
電話番号が必要だのなんだの、
うんうん、
招待制だのなんだのっていう話があって、
うん、
まあ僕はアンドロイド勢じゃないですか。
そうらしいですね。
いやいや、ずっと知ってるでしょ。アンドロイド勢なんで、
うん、
まあ半ば諦めてたんですよ。
はいはい。
まあまあ無理だろうなと思って。
うん、
ただ僕 iPod Touch と、
うん、
iPad 持ってるんですよ一応。
囲まれてるね。iOS に囲まれてるね。
しかもパソコンは iMac ですね。どっちかというと iOS に囲まれた生活をしてるんですけど。
そこまで来たらこう iPhone だけは持たずに、あと Apple Watch ぐらい買ってほしいな。
そうね、Apple Watch ちょっと気になってる。まあだから別にあるんですよ iPad が。
そうだね、メイン機じゃないだけであるんだね。
そうそう、メイン機ではないけどあるから、うんうん、別に入れられるじゃんと思って。
なるほど。
で、電話番号はどうやらその、うん、パスコードを発行するためだけらしいと。
そうだね。
だから、お、これいけんじゃないって言って、
うん、
ちょっと完全にプライベートの方ね、要は本名登録でやったんですよ。
ほらほら、すごいじゃない。
そうそう、お、俺いけたじゃんと思って。
うんうん、
で、ちょうど誘ってくれる人もいたし、会社の方でね。
うんうん、
じゃあ本名でやろうと思って、自分の個人携帯でやったんですけど、
うん、
ちょっと、ついていけない。
なんで？
小平さんやりました？
やってない。
え、なんで？
なんでって。まあ普通になんだろうね、招待されるされないとかっていう部分のところに乗っかる気力もなかったのが正直なんですけども。これもね、なんかやらずに言うのはあれなのは分かってるんですけども、
うん、
今の生活リズムだと、ごめんね、喋る時間ねえわって普通に思っちゃったんですよね。
そうそう。まず僕もそこがあったんですよ。
うん。
喋れるタイミングまずないなっていうと、うん、多分聞き専門になるなと思ったの、入れても。
まあまあ、そうだろうね。
だから、まあそこまでがっついて、
うん。
招待をくれみたいな感じではなかったの。
なるほどね。入れてくださいって、どうなってる招待行動って。
そう、なんかみんながやったらとさ、
うん、
俺まだ誘われてない招待コードみたいな状況に陥ってなかったの。
なるほど、なるほど。
ただ一応、ポッドキャストやってる身として、
うん、
まあどういうサービスなのかは知っておこうぐらいの感覚だったのね。
そうだね、その感覚は早通として大事ですね。
そう。で、早通ってほら、使わずに喋るのが早通じゃない。
まあそうだね、基本そうだね。基本軸そうですよ。
それで行こうかなと思ってたんだけど、まあ、招待ちょうど受けたので、
うんうん、
あ、じゃあちょっと使ってみます、ね、使ってみたんだけど、
うん、
次の壁にちょっとぶち当たっちゃいまして。
次の壁があるの？
招
待される壁の次にあるの？ドアを開けたら何が出てくるの？
俺、招待されるところは正直そんなに壁じゃなかったの、僕は。
なるほど。
あ、まあ、ちょうど言ってくれる人もいたし、
うんうん、
まあまあいいやと思って、まあじゃあお願いしますって招待されて入ったんだけどさ。
うん、
その続いての壁、あんまり世の中の人は壁じゃないのかもしれないけど、
うん、
友達がいない問題。
いやいやいやいや、
ぶち当たりました。
まあ使ってない身が言うのはあれだけども、あそこは多分ガンガン乱入していくスタイルじゃないと多分増えないでしょ。
あ、そうそう、そこでさ、俺の人間性が出ちゃったのよ。うん、人見知り？ウェブ上でも人見知りなんだ俺っていう。
こんなもう10年9年と2本も番組やってたあなたが何を今更モデレーターとかもろホネスト向きじゃないですか。もう回しまくれよっていう。
このさ、
踊るホネスト御殿の始まりじゃないですか。
違うのよ。
うん。
あの、ホネストでやったら多分いけてたの。
え？そこに、何、なんかあるの？やっぱペルソナ的なものってあるの？やっぱり。
いや、そうなの。あの、その本名の方でやっちゃって、本名で登録してるもんだから。
うん。
ポッドキャストつながりは完全にそこは断ち切ってるわけよ。
なるほど、なるほど。
で、リアルなプライベートのホネストの方で見たときに、
うんうん、
あれ？これ、俺、何のために入ったんだろうみたいな。ホネストだったらホネストでさ、いや、ポッドキャストやってます、みたいな。ハイリモ通信簿ってやってますみたいなプロフィールガンガン書いて、ね、みんなからフォローされて、いやちょっと俺ちょっと普通のハヤツーでは言えないあの話ナレッジ系やっちゃいますみたいな感じでいけたはずなの。
なるほどね。そのホネストという単語は封じられてしまったのか。
そう、ホネストという単語を封じられた、そのプライベートでの俺は全くもってアクティブではない。
確かにプロフィール欄に何書きゃいいんだってなるわな。確かにな。
でしかもさ、フォロワーもさ、ポツポツと多分俺のリアルな電話番号を知ってくれてる、
うんうん、
大学の時の友達とか。
なるほどなるほど。
友達でもないよね、もはや。もう交流取ってないからさ。その時に電話番号知ってたメンバーがちょこちょここう 2人ぐらいフォローしてくれたぐらい。
なるほどなるほど。
で、一回もルーム立ち上げてないし、俺。
本当、アカウント作っただけの人じゃん。
そうそうそう、作っただけの人になっちゃったのよ。だから、一応、クラブハウスの波には、本当に、砂浜のところに足チャプってしたぐらい。あ、クラブハウスってこんな、あ、こんな感じの水温なのねっていう。
そうか、まあ、確かにな。いや、やっぱりポッドキャスト界の一郎として活躍する場面を与えてあげないと厳しいですね。
いやちょっとだから
もうホネスト名だたる農業系ポッドキャスターが乱入してなんだあいつ ホネストっていうらしいぞ農業のこと知らねえけどずっと場を回してるみたいな。
あのうざいと思われるタイプです。そうだからホネストで登録できた暁には
うんうん、
ちょっと回していこうと思いますよ。
なるほど、ね、
深夜にね。
深夜にね。
深夜に。あの、日中はちょっと子供の面倒見なきゃいけないみたいなんでね。深夜11時、12時ぐらいになったらちょっと、あの深夜の一郎がちょっと登場する感じなんですまあそんなね、あの、クラブハウスの話ちょっとさせていただきましたけれども
。うんうんうん。
まあ今日は、小江さんが持ってきていただいたんですよ、お話。
うん。
今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日は2021年一発目の、ほう。炊飯器の話をしたいと思います。
来ましたね、炊飯器。
いや、ちょっと新規一転というわけでもないんですけども、
ほう。
ゾウトラの話を、
うん。
なんか、オーソドックスな形でやろうかなって思ったんですよ。
ほうほう、オーソドックスな形。
うん。なんかちょっと2020年にやってた炊飯器の話は全部邪道だったなと、ちょっと振り返りましたね。
そうですか。
もっと新製品が出て、そうそう、こういうことっていうのをやっていこうかなって思うんですよ。すごくシンプルな入り物通信簿しようかなと思ってね。
あ、昔に立ち返った入り物通信簿ってこと？
最近はね、ちょっとね、邪道が多かったなと思ってね。
わかりました。
うん。
じゃあ、早速、炊飯器の話、入っていきたいと思います。
本日は炊飯器の話、象と虎の話をしたいと思っております。
はい。
でですね、今日の趣旨というか、1月にタイガーから新しい炊飯器が出たんですよ。
ほう。
去年の2020年の入り物通信簿の中でも、虎さんは炊飯器すごいいっぱい出してんなーみたいな話をしたわけですけども。
ありましたね。
今年も1月からスタートダッシュがすごいですね。
頑張ってるよね、そういう意味で言うと。
タイガーはいつだって前向きに新製品をバンバン出してくる。
うん。
この姿勢を斜めに構えつつ褒め叩いていきたい。
はあ。
そんなわけで今日は象と虎の炊飯器の話。
はい。
今日タイトルに、
うん、
タイガーは IoT に目をつけたって書いたんですよ。
ほうほうほう。
タイガーが出した炊飯器は IoT なんですよね。
IoT ということはネットにつながるわけですね。
ついに炊飯器が IoT の時代がやってきたという。
ほう。
そういう話をしていきたいと思います。
なるほど。
というわけで、いつもの振り返りから入っていきたいと思います。
丁寧だね。
炊飯器は苦難の時代。
うん。
いつも時代の中心にいたのは歴戦の勇士ゾウとトラ。
この物語帳は一体何なんだろうな。
ゾウとトラはおよそ50年近く、長い長い時間お米と向き合い、炊飯器と向き合い、最高の一膳を目指し切磋琢磨を続けておりました。時は令和、突如現れたインスタ映えを意識したおしゃれ家電たち、自分のライフスタイルを執拗に主張したがの強いカレー好きなバンドマンの炊飯器、徹底的な低コスト化を追求する大山の炊飯器、ゾウとトラが大切に築き上げた伝統と炊飯器のわびさびを軽んじる他メーカーたちのぶしつけな態度、ゾウとトラは自分たちのプライドをかなぐり捨てて必死に食らいついてゆく、そしてゾウとトラが夢にまで見た家族がご飯を中心にほがらかに笑う温かい光景、これをやすやすと奪い去っていく糖質制限、タンパク質の猛襲、コロナ禍による経済の停滞、 CM 起用したタレントにまつわる不祥事、ゾウとトラはあらゆる困難にもめげず今日もご飯を炊く、よーポン
ブーブー、大河ドラマでも始まるんですかこれ。
いや、なんかね、うん。吉沢亮のね、渋沢さんのも始まるなと思ってね、今日はこれで行こうって決めて、これがやりたかっただけなんですけども。
すげえ綺麗にまとまってたね、今までの振り返りが。
もうしっかり今日原稿書いたからね。原稿の通りバッチリ読んだよ。
綺麗でした。流れが綺麗。一回も噛まずに綺麗に行きましたよ、本当に。
というわけで、ここ数年の振り返りを今詰め込んだんですけども。
いやいや、すごく、僕はずっとやってるからだと思うけど、
うん、
スッと入ってきたよ。わかるわかる。そうだね。そうだったね。確かに。
ここ数年、いろんなことがあったわけですけども、
うん、
もうゾウとトラは炊飯器を50年近く、1970年代からかな、
うん、
やってんすよ。
はい。
ずーっとご飯のことを、魔法瓶っていう名前のついた会社でありますけども、基本的にはもう、70年代以降はずーっと炊飯器を主軸に考えてきた二つのメーカーですよ。
うんうん。
そして、もう、一般消費者、日本国民から多大なる、絶大なる信頼を得ていた。
うん。
炊飯器といえば、ゾウとトラだよね、と。
うん。
そう思っていたでしょう。何も知らない幼い頃のホネストもそう思っていたでしょ
う。まあ、そうだね、確かにね。
ゾウさんとトラさんの炊飯器から炊けるご飯は美味しいな、と。
うん。
思っていたでしょ
う。うん。
それがもうこの数年、ゾウとトラのポジションはだいぶ怪しくなりましたよ。
そうね。
他メーカーの登場もありました。
はい。
それによってゾウとトラってもうダッセーなって思われた時代もありました。
まあ、我々が言ってるだけだけどね。
なんだこの古臭いメーカーはって思われたこともありました。その戦いになんとか必死に食らいついた末に、糖質制限という言葉にボロボロにさせられた時代もありました。
うん。
それをなんとか、やっぱご飯はご飯で健康って大事だよね。健康志向をヤッホーって言った時代も、ようやく入ってきたなと思ったところにコロナ禍、そしてタレントの不祥事、いろんなことがありました。
ありましたね。
ゾウとトラは、2021年を迎えても、未だ立ち直りきれておりません。
なるほど。
そういう、現在なわけです。
うん。
ゾウとトラは、皆さんに愛されたいと思って、今もずっと、炊飯器のことを考えてますよ。
うん、
たまに魔法瓶のこと考えてますよ。
たまにね。
というわけで2021年に今回はタイガーから2021年1月21日発売。
うん。
タイガーの 5.5 号炊きファミリーユース志向の新しい製品が出ました。
ほう。
まあ一応言ってもね、一応言っときますけども、型番としては JPA-X100。うん、
JPA。
お値段は、49,800円です。
お
あえてクイズにしませんでしたけども。
5万。
そう。ホネストが、そして、このハヤツを聞いている皆様がどう捉えるかはわかりませんけれども、タイガー的には、そして、ゾウ印さん的にも、タイガーとゾウさん的にも、これは、ミドルクラスです。
そうだよね。だって、10万クラスがある認識はあるから。
そう。ホネストがどう思うかはさておき。
うん。 うん。
手に取りやすいラインナップだと思って作ってます。
彼らとしてはでしょ？
ホネスとかどう思うかはさておき、タイガーとしては、手に取りやすい価格帯だと思って作ってます。
そうなんだよな。その、大山勢からすると、ちょっとね、この、大山勢は、まあ、2万ぐらいだろうなと思ってる、ね。
そうなんだよな。ホネスはもういつしかフラットじゃなくなったんだよな。あいつ大山勢なんだよな。
大山勢って言い方あんまりしないけどね。アイリス大山だからね。いや、でも、5万っていうのは、
うん、
その、今までこの10年のハヤツの歴史からしてさ、いろんなこう炊飯器を見てきた中で、
うん、
まあでも、そこまでめちゃめちゃ高えわっていう風な突っ込みをする値段ではないんだろうなっていうのは思うよ。
そうだね。
うん、
もうこの価格で高えよバカって言われたらもう今日はもうこのまま解散です。
そうね。で、まあ、そうね。うん、
今日はまずこの5万円ぐらいっていうんで、まあ買えなくはないかなっていうテンションに一旦なってほしいんですね。一旦ね。
まあまあ、
一旦
はなってます。
一旦はこう、まあ最悪、買ってもいいかなって思っていうぐらいの、
はいはい。
感覚になっていただきたい。はいはい、聞いてる皆さんもですよ。
うん、
うん。高えわって言ったの、再生ボタン停止って押さないでくださいね。
そこは聞いて。
そんなわけで、今日の本題に入っていきます。
うん。
タイガーが初めて、IoT に手を出しました。
ほう。
今回、その新製品の中でも、キャッチコピーとして書いてるところをいくつかちょっと読ませていただきたい。
うん。
家事をもっと便利に楽しく、IoT でつながるご飯の美味しさ。これが今回の新製品のキャッチコピー。
うん。
そして、PR 文句として、一文がありますので、そちらもちょっと読ませていただきますと、はい、家事、デジタルトランスフォーメーションで実現する豊かな炊飯ライフ。
ほう。
家事、デジタルトランスフォーメーション。
最近、このデジタルトランスフォーメーションって世の中言い過ぎじゃない？
家事、デランス。もう言えないよ、もう全然言えないよ、もう今日。
家事、デランスじゃないんだよ。家事、デジタルトランスフォーメーションでしょ？
心が急いでしまってね、もうね、デジタルとトランスが融合しちゃうよ。
デジラス。もうデジランスでいいよ、もう。
家事、デジタルトランスフォーメーションね。
これ何なの？家事、デジタルトランスフォーメーション。家事を、デジタル、俺もデランスって言ってるわ。言えねえわ、もうデジタルトランスフォーメーション。家事をデジタルトランスフォームするの？
まあ、そういうことですよ。そこで今日のゾウトラクイズがやってくるわけですね。
ああ、来たな。ここでクイズなの？デジタルトランスフォーメーション言えないけど。
そう、言えないやつなんですけど、値段はさておきしましたよ、今回は。
はい、はい、はい。
タイガーが新製品にぶっ込んできた家事デジタルトランスフォーメーション。これ一体どんな機能だと思いますか？
もう、
自由回答です。記述式の自由回答です。
今、頭の中では、不思議発見のあのクイズの音楽流れてる。
デルデルデルデルデルデルデルデル。
草野さんわかんないっす。え？
そう、もう、斉藤千春さんがもうロケ行ってますよ。
タイガーが、炊飯器につけた IoT？
今、私は、タイガーさんの工場に来ています。
いや、あの人もうテレ朝のアナウンサーだから。
新しい炊飯器、なんと IoT がされるらしいです。
は
あ、タイガーさんは家事デジタルトランスフォーメーションと名付けているらしいですね。
はいはい。
この機能、一体どんな機能だなんでしょうか？さあ、スタジオメンさん、ご回答お願いいたします。
ね。
ホネスさん、どうですか？
草野さん。やっぱり世の中、IoT、まあ、デジタルトランスフォーメーションって言ったらもうこれですよ。
うん。
外出先から、
うん。
ご飯が炊ける。
なるほど。
え？あ、わかったわかった。外出先から、自分好みのご飯が調整して炊ける。
なるほど。
もうないよ、炊飯器のさ、その IoT。あ、ピーボーン。
はい。はい、ホネス君。
実家の親がご飯を炊いたら、
うん。
離れて暮らす息子に、今日もご飯、お母さん炊いてますよ、っていう通知が来る。
なるほど。
もう米がデジタル化するだな、これはもう、もはや。わかったわかった。デジタル米が炊けるだ。
なるほどね。いや、いいとこついてます。じゃあ、ホネス君に、じゃあ、今まで答えが2、3個出ましたね。
お、はい。
その、出先で美味しいご飯が炊けるっていうことと、うん、
はいはい、
実家と繋がる見守りみたいなことができるということと、はいはい、まあ、米がデジタル化するっていう3つが出ましたね。どれに等しくん使います？どれに、いや、等しくんには、どれにスーパーホーネスくん使います？
デジタル米で。デジタル米、これ、でも、タイガーだったらここまでするでしょ。
ホネストもなんか、流行り物通信簿になってきたね。
デジタル米でしょ、これは。
なんか、こう、リニューアル後になってきたね、ホネストもなんかね。昔のホネストだったら、こう、デジタル米は選ばなかったよ。
え？
そんなわけで、正解を発表するという過程を込めて、
はい、はいはいはい。
タイガーさんが今回、ホームページ上に書いている、公式サイト上に書いている、
うん。
キャッチコピーにあたる、名だたる機能群。うん。いくつかの機能っていうものの、
はい。
見出しを読んでいこうかなと思います。
お願いします。
ちょっと回答の兼ね合い上ね、ホームページの順繰りとはいかないですけども、読ませていただきます。
うん、はい。
土鍋に迫る、細やかな泡立ち、弾力ある仕上がり。これが一つ目ですね。
はいはいはいはい。
IoT 関係ないですね。
関係ないね。普通の米の話ですね。
機能的で使いやすいデザイン、簡単お手入れ。
あ、まあまあまあまあ。
IoT 関係ないですね。
そう、アイリス大山と同じこと言ってるね。
あっちがパクったんだけどな。
ごめんって。
そして、三つ目が、お米の銘柄に合わせて最適な炊き上がり。銘柄米、炊飯プログラム。これもまあ、IoT とは直接は関係ないですね。
これアイリス大山パクってますよ。
ええー。うん。そして、離れて暮らす家族ともつながる安心感。
え？
見守り機能。
やばい。
これ、IoT 機能の一つです。ほねさん一つ、正解ですよ。
やったじゃん。でも、ひとしくんかけてないわ。
かけてないわ。なんで、ゼロポイント。
やりました。見守り。つきましたか。
そして、最後の一つ。
はい。デジタル米。
お米が少なくなったらアプリでお知らせ。スマートフォンと連携したお米便。
これもう、デジタル米でしょ。
デジタル米の定義広いな。だいぶ緩いな。
デジタルで測るお米の分量ってことでしょ。
それ不思議発見の緩さではないわ。フジテレビの雑多なクイズ番組の広さだわ。
そうか。ダメだな。ダメだったか。デジタル米いけると思ったんだけどな。
デジタル米は外れてー。てれってれってー。
いや、あひとしくんじゃないんだよ。ひとしくんじゃないんだよ。違う。何最後のは何米びつの最後の量を見ますせってことなのかな、
そういうことです。今回は、タイガーが、なんと、自動で、
はい。
IoT の力を使って自動で、お米の残量を測ります。そして、お米の残量が少なくなったら、
うん。
自動で注文します。
待って待って待って。
すなわち、
お
う家からお米がないっていう事態がなくなります。
おー
んじゃねえんだよ。すごーいだよ、ここは。すごーい。おーんじゃねえんだよ。
違うじゃん。まず小平さん。まずね。
うん。
家から米がなくなって一番喜ぶのは、結局タイガーじゃん。
ちょっと言ってることわかりませんね。
いやいや、わかるだろ。今の日本語普通だったわ、今。だってさ、違うのよ。トイレットペーパーとかね。
うんうん。
おむつ。ね。このアマゾンの定期便とかで、
うんうん、
こう頼めるものはわかんのよ。水がなくなりますとか。
うん、うん。
あれ結構もうさ、おむつがなくなり始めたら、あ、買わなきゃっていうタイミングなのわかるじゃん。米はさ、
うん、
なくても、急じゃないじゃん。急がないよね。
まったく、大山勢は。糖質制限の勢はやだな。
ちょっと待って。そっかそっか。俺、大山勢だからそう考えるだけか。違うわ。
わかってないな。食卓の魔法を理解していないな、この人は。
まあでも、それ言われちゃったら、そうなのかなってなっちゃうわ。
お米ないってなったら不安になるでしょ
う。まあそうなのか。
お米ない、
まあ、あでもそうか。
どうしよう。
これは確かに子育てをしてる身からしたら失言だったかもしれないね。
息子の米がない。
それは確かに困るわ。
おじいちゃんのお米ない。
確かにね。
息子のお弁当の、高校生の息子のお弁当のご飯がない。
まあまあ、うん。いや、過呼吸やめろ。
タイガーは 老若男女、すべての家庭に愛されることを目指し、日本人の食卓にご飯はあって当たり前、そういう目線でものを考えています。
まあでもそういう日本に戻していこうというのを IoT の力を使ってやろうとしてるのは分かったよ。
戻していこうじゃない。まだずっとそうなんだと信じ続けている。糖質制限なんてなかった。コロナ禍なんてなかった。そう思っています。タレントの不祥事なんてなかった。そう思っています。
いや、すべてに蓋をすな。開けなさい、炊飯器の蓋を。
ギリギリまで蒸らす、ギリギリまで蒸らす。最後の最後にパカッと開ける、それが美味しいご飯の炊き方だから。
炊き上がったらすぐに蓋開けちゃダメよ、じゃないのよ。
ギリギリまでしっかり蒸らして。
蒸らしてじゃないのよ。
それが美味しいご飯の炊き方だから、不祥事とか一旦蓋しよう。
蓋しようじゃ
ん。コロナ禍とか一旦蓋しよう。
蓋しようじゃん。
3年ぐらい蓋をしよう。糖質制限とか5年ぐらい待とう。
それ、蒸れる次元じゃないからね、それ。もうカビてるよ、なんかで。違うんですよ。まあ、だからそれは分かった。そこを、まあ、お米を切らさないっていうので IoT を使うのは分かるんだけど。
うんうん。
これ、どうやるのよ。その米がさ、なくなってきたよっていうのはどう判定するわけ？
ホネスト、いつもこう焦らすね、せかすね、せっかちだな。
みんな気になってるよ。だってじゃあ何？米びつに体重計みたいなのつけるの？
せっかちだな、もう。
せっかちじゃない。
ホネストはもうせっかちだから。もうゾウだったら耐えられなかったね。タイガーだから耐える。タイガーだからギリギリ耐えられる。
いやいや、長男じゃねえわ別にトラは。いや、気になっちゃったのよ、そこが。
そんなわけで、今回、もう、機能の説明をしていきましょう。ようやく、ここまでテンプレ的な入り物寿司棒やってますけども。
お願いしますよ。
ようやく機能ですよ。中盤まで入ってきました。
はいはい。
今回、
うん。
タイガーから、アプリ、タイガーホームがリリースされました。
名前大丈夫？
なんでよ。
まあまあ、いい、まあいいや。うん、そこは突っ込まない。
なんかこう、なんとかプーホームをちょっと考えちゃいますけどね。
なんとかプーホームって言うなよ。
そんだけでこのタイガーホーム、このアプリを炊飯器の購入とともにインストールしていただきたい。
はい。
クラブハウスと異なりまして、ちゃんとアンドロイド版もございますよ。
よかった。
ホネストをのけものにすることはございません。
よかったよ。
バグとかは知りませんけどもね。
そこをもう大丈夫って言ってよ、一応。
知りませんけども、なんかね、アンドロイドだとどうしてもね、ココアとか、みたいなことあったりするからもね、知らないからね。
ココアを引き合いに出さないで。
あるかもしれないけど、ってなっちゃうかもしれないけど、タイガーはタイガーなりに頑張ってます。
はい。
そんなわけでタイガーホームを入れまして、
うん、
ここからだんだん機能のお話に繋がってきますけども、
ほう。
アプリを入れて、その中で、ホネストが、これから購入する、もしくはもう購入しているお米の銘柄を登録してください。
はいはい。
秋田小町なんですか？コシヒカリなんですか？ササニシキなんですか？
ミルキークイーン。
ミルキークイーンなんですか？森のクマさんなんですか？
ごめん、俺ミルキークイーン食ったことないわ。
津軽ロマンなんですか？佐賀日和なんですか？
まあ、三重県はね、ミエライスって言ってコシヒカリのブランドがあります、
ね。ミエライスなんですか？
ミエライスね。
ミエライス。
ミエライスない。え？
そうですね。ない可能性はありません。ちょっと調べてないですけど、50銘柄までしかないんで、ない可能性はあります。
じゃあ、コシヒカリさん。
ヒカリはないな、ヒカリは。
噛んだだけだよ。コシヒカリ。コシヒカリね。はい。
そして、
うん。
ここからちょっとハードルに感じるかもしれませんけども。
え？
ホネストの場合はハードルに感じるかもしれませんけども。
え？友達登録？ないけど。
アマゾンのアカウント登録してください。
え？
お察しでしょう。
そういうことね。頼むからってこと、ね。
アマゾンダッシュと。
はいはい。
連携します。
はい。
そして、
うん、
ここからは、日々の、ご飯ライフを楽しんでいただきたい。
普通に炊けばいいんだ。
普通に炊いてください。
はい。
今日は、ネバネバ系にしますか？それとも、固めにしますか？
まあ、ちょっと多めに炊いて、子供用にこう、小分けにして冷凍したいんで、固めで。
固めで。
固め。
固めで。わかりました。固めで2号ですね。うん、うん、3号？うん、わかりました。
あ、5号で。
5号炊きますね。いけますよ。5.5 号ラインナップですからいけますよ。
冷凍するからね。はいはい。
ここまでで、もう十分です。
え？
タイガーの炊飯器は、ホネストが5号を炊いたこと、覚えてますよ。
何？重さでわかるってこと？
そういうことです。
は
い。重さでわかるというか、
え？
ピッピしたメニューの中で、しっかりと何合炊いたかっていうのを記録していきます、うん。日々の炊飯、この記録を取っていきます。
ほう。
この記録を お米を買ったその時から、うん、日々タイガーさんがあなたに代わってホネストに代わってマメに記録していくんです。インターネットの向こう側にいるタイガーさんがホネストが今日は午後を炊いたな、メモメモ、うん、うん、今日は3号だったな、メモメモ、1号か今日体調悪いのかな、メモメモ。
すげえなんか嫌なストーカーみたいな感じになってるけどね。
ストーカーじゃないよ、食卓の魔法を地で叶えようとしてるんだよ。
天使か。
雲の向こうのタイガーが、うん、タイガーは本来ならばこんな豆なことをアピールしたくない、努力を口で語りたくないタイプなんですよ。ホネストと一緒だよ。
俺と一緒だね。
本当ならばいや全然メモとかしてないし知ってたんだよって言いたいタイプなんだけども、ここはちょっと昨日説明たように豆に言います。メモメモ、雲の向こうでメモメモしてました。
なるほどね。
鉛筆使ってゼブラのブレンで書いてました。
ブレン使ってんだ。
鉛筆じゃないね、ボールペンだね。シマウマさんのボールペン最高だなーって。
トラがシマウマ使うってもうよくわかんないけどな。
まあちょっとトンボも好きなんだけどな。
虫じゃん。もう
三菱は嫌い、動物じゃないから。
どういう属性なのそのトラは。
動物同士のつながりは大事にしていこう。
横のつながりね。
ニューノーマルだからな。ニューノーマル、ニューノーマル、
ニューノーマルじゃねえわ。
あ、タイガーさんとゾウさんでクラブハウスできるかな、やりたいな。あ、ゼブラも入ってくれるかな、トンボも入ってくれるかな。
ちょっと聞いてみたいけどね、そのクラブハウス。
お宅の炊飯器の調子どうですか。
調子どうですか、
コロナ禍ってどう思います。
調子どうですかじゃねえんだよ、そこで。
ゾウとトラが炊飯器のことを考える1時間くらいやると思います。
そのルームあんまり入りたいと思わないけどね。
モデレーターには関係ないんですけども、ゼブラでございます。
早く言いなさい。
あ、トンボさんが聞いている。トンボさんも入りますか。
トンボさんはいいのよ。トンボさんはいいのよ、別に入れてこなくて。
そんなわけで、こう雲の向こうでタイガーがずっとホネストの炊飯ライプをメモしています。
なるほど。
というわけでホネスト、もう残りの米少ないんじゃないかな。
うん。
アマゾンダッシュで買いませんか。
買いませんかっていう提案なのね。
そうです。だって勝手に決済したら怒るじゃん。絶対怒るじゃん。
俺の性格よく分かってんな。
絶対怒るじゃん。勝手に買ってさ、3号とか、3号っていうか、普通に5キロとか届いたらさ。
ごめんごめん。そうね。うん。まあ、買うわ。じゃあ、買います。ポチ
ッ。アマゾンさんからあとは届きます。
なるほど。
これが、IoT、タイガーが考え出した、業界初の IoT。
業界初だっけ？
すごない？炊飯器業界初よ、これは。間違いないね。
あ、まあ、米を頼むっていうところはね。
うん。
うん。まあまあ、そうか。
炊飯器が米を頼む。
うん。
フルオートに一歩近づいたね。
まあまあ。だから、あとはもう、この利用者側が、あと1キロぐらい、残り1キロぐらいになったら自動で頼んでくださいね、みたいな設定ができるようになれば、もう、フルオートになるわけだ。
フルオートになりますね。
ああ、なるほどね。
まあ、あとはもう、まあ、もう EC としてのね、もう通販としての法律を戦ってくださいって話ですよ。
まあそうだね。そうか、でもあれだな、なんかパエリア5回ぐらいしたらちょっと危ないのか。炊飯器使わないから。まあそこら辺はちょっと吉野にやってくれって話ね。
パエリア5回もするんじゃないよ、ホネスト。ホネストってそんなに欧米の血流れてましたっけ。
まあちなみにですけど、俺一回もパエリアなんか作ったことないですけどね。
まあ言うなれば、リアルなあたりで言うなれば、
うん、
ホットクックの乱発はやめてくれっていうくらいですね。
ああそうか、ホットクックやられたらわかんないか。
まあまあその場合はね、アプリからタイガーホームから、
うん、
余計に5キロ使っちゃったみたいなことを書いてほしい。
あ、それ書けるんだ。
書けるようになってるはず。あ、僕もアプリしっかり導入して調べてないんでね。
まあそうかそうか。でもそれがないと確かにね、頼みたいんだけど問題出てくるもんね。
う
ん、
まああとは普通に次買った時にリセットしてくれよ。ここでまた5キロ買ったよって。
そうだね。こっちで買ったのにさ、なんかずっと出続けられても困るもんね。うん、
あ、タイガーがメモ、あれホネスト、
あれ5キロ以上使ってるみたいな。
無限に米があるのかな。あれタイガー的にちょっと思ったんだけど、ホネストってひょっとしてお米作り始めた？あ、そうか。農家の種聞いてたから、そういうこと？
作り始めてないです。
クラブハウスでちょっと相談してみるね。
めちゃめちゃハマってんじゃん、クラブハウス。タイガー、どうした？
まあまあ、そんなわけでこれが偉大なるタイガーの IoT の一つの機能でございます。
なるほどね。
タイガー独自のお米便と名乗られた。
うん。
これが、タイガーが、 炊飯量をもうタイガーは目打っています。AI が分析すると。
うん、
今タイガーが雲の上でメモメモって書きましたけども、要は AI が分析します。
うん、
そしてお米がなくなりそうなタイミングで再注文を図ると。
なるほど。
お米がもうこの再注文の機能によってお米が足りなくなることであったり、お米を買いすぎるということがなくなる。
うん、
そんなお米革命がやってくる。
お米革命。
お米デジタルトランスフォーメーションがやってくるわけですね。
ここで繋がってくるわけか。なるほど。
デジタルトランスフォーメーションによって、ホネストの上からお米が足りない、お米がありすぎるという事態がなくなります。
お米レボリューションですね。
お米レボリューションやってきますね。西川貴教さんなのかな。
まあ、モームスの可能性もあるけどね。
ああ、そっちか、どう、そっちか。
ウォーウォー言ってるかもしれないけど。
ウォーウォー、ウォーウォー。古いな、今日の入り物写真部は古いな。
なるほど。それでお米が、まあ、お米を切らすこともない。そしてうまい米も食べれるし。それがなんと、IoT であるけれども、5万円ぐらいで、一応買えるラインナップがある。というのが今回の新しい製品であると。
そうなんです。これが歴戦の勇士、タイガーの見業なわけですね。
うん、
50年以上炊飯器のことを考えてきただけのことある、
うん。
IoT とかね、ちょっと。新しい感覚も取り込んでいくんだ。アップデートしていかないとね、感覚を。それはもうクラブハウスとかやっちゃうよ。どう思います？ゼブラさんみたいなこと聞いちゃいますよね。
うん、ちょっと、そのクラブハウスちょっと気になってきたけどね。なるほどね。
まあ、あとは、お察しの通りですけれども、
うん、
見守り機能、本日とも当ててましたね。
うん。
IoT といえば、見守りなわけです。
まあ、大体それ出てくるよね。ポットもそうだしね。
シャープの心プラスでもこんな話出ましたけども、
うん、
IoT に目をつけた IoT を PR 文句として入れたがる家電メーカーはやたらと見守り機能を入れたがります。
うん、
見守りたがります。
なんでかわかんないけど、今のご時世に合ってるんでしょうな。
そう。健康寿命とかね、そういう単語は響きますからね。うん、
はいはい。
なんでもかんでも IoT の家電、それすなわち見守り。
うん、
もう、シャープに至ってはね、複数の家電がずーっと見守り倒しですよ。エアコンつきましたよ。冷蔵庫来ましたよ。
めっちゃ
炊飯器も、炊飯器も開いたかもしれません。そんなことをやるかもしれませんけども、もちろん、タイガーの炊飯器もそんな機能をつけちゃいますよね。
うん。
ホネストが実家にこの炊飯器をプレゼントして、
うん、
ちょっとホネストのプレゼント予算からオーバーしてるんですけども、プレゼントして、ホネストがアプリをインストールすれば、
ああ
遠く離れた土地に暮らす、おじいちゃんおばあちゃん。
うん、
今日も元気に過ごしているの。それを実感するために、
うん、
タイガーの炊飯器が、今日もご飯炊いたみたいですよ。うん、3号。そういう通知を毎日日々ホネストにくれます。
なるほどね。
今日もご飯炊いてますよ。
うん、
今日もご飯炊いてますね、
うん。
今日は炊いてませんね。
うどんだったのかな？
そうですね。パンかもしれませんね。
すげえ落ち込んでんじゃん。すげえ落ち込んでんじゃん、こいつ。
日曜日も炊いてません。
あ、あれ、お好み焼きでも焼いたのかな？
パスタかもしれませんね。
パスタ、そうだ、パスタかもしれない。確かにね。
外食行ったのかもしれません。ウーバーイーツかもしれません。
あ、まあ、その可能性も、ちょっと休みたいもんね、たまにはね。うん、
あの、心プラスですけども、冷蔵庫は空いてますよ、冷蔵庫は空いてます、冷蔵庫は空いてますよ、冷蔵庫は空いてますよ。
じゃあなんか料理してんねん。
やっぱりこう、炊飯器の IoT よりも、心プラスと冷蔵庫の方が、そら冷蔵庫ですもん、開けますよね。炊飯器は毎日じゃないですよね。いやー、心プラスだな
ー。シャープ、あんまり、その情報タイガーには送らないでね。傷ついちゃうから、あいつ。
ウーバーイーツなんでしょうね。パスタなんでしょうね。
ダメダメ。ほら、旅行かもしれないよって言っと
く。うどんかな。そばかな。
うどんかなとかって。タイガーはほら、炊飯器しかやっぱり情報取れないから、シャープみたいにほら、エアコンついたとかあいつ知らないからさ、傷つかないようにちょっと情報だけ渡さないであげてもらっていい？
あ、月曜日になったらご飯炊きましたよ。月曜日ご飯炊きました。3日ぶりです。よかったー。
気づかれるところだった。
どうやら結果的にですけども、3日間無事だったみたいです。よかった。
タイミングがすごい微妙じゃない？その見守り。
いやいやいや、心プラスからすると、毎日冷蔵庫空いてますよ。
いや、も
う一日3回空いてるな。この日めっちゃ空いてるよ。
いや、だから。
暑かったもんな。麦茶飲んだんだろうな。
違う、違うのよ。その、シャープ導入してたらいいけど、 炊飯器だけの見守り、不安定すぎるでしょ。
あの、ご飯炊かないけども、生きてるかどうかを知る方法を会議するクラブハウス立ち上げました。今日から1時間、ゾウチルさんよろしくお願いします。
よろしくお願いしますじゃないんだよ。
思います。いやタイガーくんは見守り機能すごいな。ゾウは頭体でっかいけどもまだ見守り機能ないんだな。ぜひ勉強させてください。タイガーさんのご意見いっぱい聞かせてください。
ダメよ。そこから学んでもダメよ。
ちょっといいですか。ゼブラなんですけども。
ゼブラ来た。またシマウマどうした。
ジェットストリームの方が人気があるから、うん、ブレンのボディにジェットストリームのインク入れようとかっていう輩が激増してるんですけども、ちょっと悔しいんですけども、どうすればいいと思いますか？
それまずね、インクを変えなさい。まず。
何この、ポッドキャスト界の一郎とかいうやつ。関係ねえけどすげえずうずしいんですけど、全然業界と関係ねえのにめっちゃ言ってくるんですけども。い
やいや、このクラブハウス抜けようかな、もう。抜けてやろうかな、俺。
トンボです。
いや、来た、トンボも。
まだそういう機能とか、IoT とかね、あんまり取り組んでないんですけども、うん、はいはい、皆さん、勉強のためにちょっと聞かせていただきますね。
はい、いい
です。発言はしないので、抜けますね。聞いてます。
うん、聞いてるだけなの？
一郎さん、あとよろしくお願いします。
いや、振られてもやな、俺もちょっと今、抜けようかなと思ってたわ。
解散ムードだよ。
で、聞かないんだもん。ほら、
まあまあ、そういうわけでね、見守り機能があります。ちょっと血管が大いにあることが露呈してしまいましたけども、とにかく見守り機能がございます。
まあでも、一応、タイミングで見守ってはくれると。まあ、そんなガチガチの見守りじゃないけれども、ふわっとなんとなく見守るよっていう機能があるってことね。
苦しいフォローだな。もうボロボロに叩かれた末にな。いや、あってもいいんじゃないみたいなこと言われてもな。
あのね、本当に、これ大丈夫かなって思う機能は、フォローしちゃうよ。うん、しょうがない。
まあまあ、そんなわけで最後、ちょっとお時間的にも許す限りところで、最後に、はい、ここはタイガーが頑張りましたっていう、IoT とは直接関係ないんだけれども、っていう機能を最後にご紹介させて終わっていきたいと思います。
お願いします。
炊飯モードに、冷凍ご飯モードが加わりました。
ほう。
ホネストが途中、冷凍するって言いましたよね。
言ったわ。なんか、事前に予知されてたみたいで嫌なんだけど。
うん、5合も炊いといて、冷凍するって言いましたよね。
言ったよ。子供のご飯はね、大量に炊いて冷凍しますから。
タイガーも気づいてます。
え？
ご飯を、すごーく美味しく炊けるようにってしても結局冷凍される未来が待っている。
うん。
タイガー気づいてます。
うん。
炊飯器で冷凍ご飯を美味しく解凍するモードをつけました。
え？冷凍ご飯を美味しく解凍するモード？
どうせホネストは、レンジで解凍しているんでしょ？
はい。それが当たり前だと思ってましたから。
この当たり前を崩していきたい。これがタイガーの IoT。歴戦の勇士タイガーの見業なわけですね。
ほうほう。
タイガーは、冷凍ご飯を炊飯器で、電子レンジ以上に美味しく復元する。この炊飯モードを今回新たに加えました。
どうやってやんの？
普通に炊きます。
え？
それはまあ炊飯器ですからね。普通に炊き直します。
冷凍のご飯を？
もちろん。
炊き直すの？
炊き直します。
どうやって？
何電子レンジのマイクロウェーブだけだと思ってるの？高松さんのお便りを思い返していただきたい。
はい。
でんぷんをアルファでんぷんに戻すだけですよ。
うん。
炊飯器でタイガーはいつものようにずっとご飯のことを考えて冷凍された米のことをツンツンツンツンつついて硬くなってんなカチカチだななんとすればいいんだろうザブングルの片っぽはもう芸能界引退しちゃったなこれもタレントの不祥事に当たるのかなどうなんだろうってずっと考えながらカチカチになったご飯を戻すことを考えました。
なんでザブングル入れたんだろう今。
ご飯をザブングルじゃなくすることをずっと考えてました。
はあ、
これによってカチカチのご飯をカチカチじゃないもっちもちに戻すことを見つけました。
ほう。
ご飯のカッチカチになった、ザブングルになったご飯を田中みな実にすることを考えつきました。
田中みな実ってそのふわふわだったっけ？
やりました。これによって、
はあ、
電子レンジでちょっと時間を間違えたりとか、置く場所間違えたりとか、
うん、
冷凍の仕方によるムラ、 形によるムラというものをなくす、均一のふわふわもちもちのご飯の解凍方法をタイガーは見つけ出しました。
それ何？
そんなわけで、ムラがある解凍とか、ホネストはどうせ感じたことがあると思います。
あるよ。どうせって言うのよ。
やたらとここだけあっちあっちだね。ここだけなんかヒヤヒヤだなーみたいな、これをなくします。
全然あるね、それは。
ちょっと時間はかかりますけどもね。
え？
そんなわけで今日の炊飯器の話は以上でございました。ありがとうございました。
嘘でしょ？流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。なんか、最後クラブハウスに一人だけ残った気分だわ。
一人ね。みんな解散してるのに一人で、ね。あれやに いっぱなしってね。
誰もいなくなっちゃった喋る人みたいな。でも、そうか。でも気になってるのはさ、冷凍してラップするじゃん。それどうやって炊飯器に入れるのかなっていうのが気になってる。
ラップから外してバーンって入れてくれる
の。だからそう、ラップから外すのが結構またね。
そうかな。それ解凍、解凍、冷凍の仕方が悪いんだと思うな。
あ、
もしくはラップの質激悪いの？これもしかして大手じゃないめちゃめちゃすごい粗雑なラップ使ってるタイプ？
いや、普通にクレラップです。
ああ、よかった。ラップの名誉は保たれた。
いや、包み方が悪いのかな。なんか噛んじゃう時あるじゃん。この米と米の間にラップが噛んじゃって冷凍から剥がそうと思った時になんかビリって破れちゃうみたいなさ。
ああ、そうか。僕個人的にその経験あんまなかったの。なるほどな。あるんだな。
そうか。だから包み方なんだろうね、それは。それはお前ホネストが悪いよって話でね。それはごめん。
わからないな。なんか実はすごいあるあるなのかもしれんしな。わからんわ。
いや、そうか。
僕は割と全然こう、ペリペリって返してひょいって入れればいいじゃんって思ってたわ。
ああ、でもそういう意味で言うと別にラップじゃなくて、何タッパーみたいなやつでもいいんだろうね。冷凍だけタッパーにしといてっていう。まあ
そうだな、それでもいいな。
それだったらパコンって入れられるもんね。
そうだな。
そうかそうか。まあそれであれば全然。それで水入れて炊くんでしょ？つまり。
そうそうそう。水も、水いらないかな。水、場合によるかな、状況によりけり。
あ、まあでもそうか。冷凍された水分分は氷になって入ってるから、もしかしたらいらないかもしれないね。
歴戦の勇士の保温力舐めんなよ。
そうか。だからそれはちょっと。
やたらとスチーム炊きたがるやつは違うんだよ。
どう炊かれるのかちょっと気になってるね。その冷凍のやつは。
うん、でも。そうだね。
確かにその冷凍から解凍するっていうところのニーズはよく着目したなと思いますけどね。
なんか褒めるとこちげえんだわ。今日の主題そこじゃない。タイトルに書いてないとこ褒められても困るんだわ。今日もちょっとタイガーとか、ゼブラとか、トンボとか、もうシャープとかいろいろゲストに呼びすぎたわ。
IoT でしょ、だって。
出すぎたわ。IoT じゃねえんだ、冷凍ご飯モードは。
普通に
いつも通り研究したんだわ。
分かってる。それはタイガーのすごいところね。まあ IoT がどうねこれからその炊飯器に食い込んでくるのか分かりませんけども。
ゾウもやり出すぞそのうちな。だからタイガー君のやつを真似してやってみたぞーって言って。
でもさ、そのゾウが IoT やるときにどういう機能を入れてくるかっていうのはちょっと見物だねこれからね。
予想では全く一緒。アマゾン注文ボタンはないっていうね。それだけだと思うな。
そうなんだよ。結局、多分、炊飯器で考えられるのってそれくらいなんだよ。
そんなこと言うなよ。
まあ、そんなわけでね、皆さんのお宅の炊飯器、どんなもの使ってるか、ぜひね、お便りで送りいただければと思いますよ。はい、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿第93回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
さあ皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。